9、市政に対する一般質問。市政に対する監査と政策提案の実現のため、18人の議員が4日間にわたり、市政運営全般に対し一般質問を行いました。なお、記事掲載は準不動、内容は各議員が要約して出筆しています。議長、武井浩二議員、副議長、渡辺雅人議員、監査委員、鈴木慎太郎議員は慣例により一般質問を行っておりません。西村澄江議員、進路に悩みを抱えている青少年が相談できる窓口を、議員、中学校を卒業し、高校へ進学したが、勉強に行き詰まっている、様々な事情で学校に行きづらい、中退してしまった、と学びの道で立ち止まり悩んでいる青少年、あるいは働く一歩を踏み出せない、人間関係につまずき、働き続ける自信がない、と就労の悩みを抱えている青少年、親や兄弟、友人にも相談しづらく、一人で悩んでいるケースも多いのではないだろうか。このような青少年の進路に関する悩みを受け止め、寄り添ってくれる相談窓口について伺う。生涯学習部長。義務教育終了後に学業を断念せざるを得なかった方や、中途退学となった青少年への学び直し支援については、広域的なネットワークを有する埼玉県が主体となり、専門的な相談窓口や自立支援プログラムを展開している。また、青少年課には学校現場での豊富な経験を有する専門指導員を配置しており、様々な機会へ適切につなぐ体制を整えている。その他の質問、地域振興問題など、篠田隆彦議員、三郷ジャンクション開通40周年を迎えて、インター周辺の街づくりについて。議員、三郷市は40年間、高速道路の要衝として高立地を生かしながら発展を続けてきた。将来を見据え、さらなる利便性向上のため、周辺道路整備を推進し、産業拠点の形成を図るべきと考える。三郷インターチェンジ西側の地区は、今後街づくりの開発をどのように進める予定なのか、また、その地区を流れる2号半用水路の水と緑のネットワークを形成する緑道と水辺空間としての有効活用の計画を伺う。街づくり推進部長。この地域は三郷インターチェンジに隣接し、交通利便性などのポテンシャルの高い地域ではあるが、資材置き場をはじめとする土地利用が進んでいるなどの課題がある。今後は関係地権者の動向や合意形成の状況を見守っていく。2号半用水緑道の未整備区間については、先行区間の状況や整備効果を勘案しながら、最適な緑道の整備プランを検討し、貴重な資源である水辺空間の活用による、水と緑のネットワークの形成を目指していく。その他の質問、障害医療福祉問題など。高橋誠一議員、市民に伝わる財政の見える化を。議員、市の財政運営の見える化について伺う。予算、決算、事業評価を一体的に示し、合わせて前年比較や市民一人当たりの額の表示などを工夫し、第5次三郷市総合計画、後期基本計画の着実な推進に資する仕組みを整え、市民理解と信頼向上、政策改善につなげる取り組みを求めるとともに、事業の効果や課題がより伝わる示し方について、今後の取り組みを伺う。財務部長、当初予算書や決算書の内容を分かりやすくまとめ、広報に掲載している。ホームページでは、新規拡充事業を含む主要事業、 当初予算の概要などを公開し、財政指標も決算カードから確認可能。より分かりやすい情報発信について、先進自治体の取り組みを研究する。企画政策部長、総合計画や重点事業などの施政情報について、広報みさとの特集記事やホームページ、SNS と各ツールの特性を生かし、身近で分かりやすい提供に努める。桑原博明議員、社会全体で支える骨髄ドナー助成制度を、議員、白血病などの血液疾患の患者にとって、骨髄移植は命をつなぐ大切な治療法だが、患者とドナーの白血球の型、HLA 型が適合する確率は数百分の1から数万分の1とも言われている。一方で、提供に至るまでには、事前検査や通院、入院など一定期間の対応が必要となり、就労者にとっては仕事との両立が課題となる場合がある。本市において、ドナー本人への助成だけではなく、勤務先への助成も行うことで、社会全体でドナーを支える体制づくりについて伺う。生き生き健康部長、ドナーを雇用する事業所に対する支援は、事業所における休暇制度の導入を進めるための方法の一つであると考える。事業所への支援を行う先進自治体の取り組みを含め、情報収集し、ドナーが安心して提供できる環境について、効果や課題等の研究をしていく。その他の質問、障害者支援問題。鳴海和美議員、女性のデジタル人材育成の取り組みについて。議員、国は、新女性デジタル人材育成プランを策定。育児などで時間の制約がある女性がデジタルスキルを習得することでキャリアアップ、キャリアチェンジによる所得向上や在宅や企業など地域で自分らしい活躍を目指せるとし、全国で e ランニングなどの支援を進めている。三郷市でもこの事業を実施し、就労までの支援をすべきと考えるが、市の見解は、総務部長、現在策定中の第6次男女共同参画プランにおいて、女性のチャレンジ支援として、結婚や育児等により離職した女性の再就職や起業等、新たな分野に挑戦する女性に向けた相談及び情報提供を通じた支援を位置づけており、市内 NPO 法人との共同によりパソコン講座を実施し、学びの間、スキルアップにつながる機会を提供している。地域振興部長、本市では年齢、性別を問わず、就労を考えている方へ向けて様々な支援に取り組んでおり、就職支援セミナーの通年実施、創業相談会、創業セミナーの開催や、キラリと光れ起業家応援事業費補助金制度などを設け、就労や起業を希望する方へ向けた様々な支援を行っている。その他の質問、高齢者支援問題。柳瀬勝彦議員、外国籍の方に対する生活保護の現状と対応について、議員、基本的な考えとして、国籍に関わらず、ルールを守る方に対しては、行政サービスを適正に担保される必要があると考える。生活保護制度は、本来、真摯に支援を必要とする方を支える重要な制度であり、その適正な運用が不可欠である。外国籍の方に対する資産状況、就労状況、扶養照会等の確認は、日本国籍の方と同様の基準、頻度で実施されているのか。外国籍住民の増加が見込まれる中、生活保護の適正運用と市民の負担の公平性をどのように両立させていくのか伺う。福祉部長、外国籍の方に対する生活保護制度の適用については、国の通達により、永住、定住等の在留資格を有する外国人について、 人道上の観点から行政措置として生活保護法の取り扱いに準じた保護を行うこととしている。そのため本市においても国の方針に基づいて適切な制度の運用を行っている。その他の質問、まちづくりについて。
沖原優子議員、働く世代の健康支援と労災予防。議員、労働人口が減少する中、働く世代が健康で長く働き続けられる環境づくりが重要です。労働者の健康を守ることは、企業価値の向上や地域経済の活性化にもつながるとされています。三郷市でも、講座や企業へ専門職派遣など取り組みを始めているところであり、今後について以下伺います。1、労働者への健康支援の現状と課題について。2、専門職と連携した今後の取り組みについて。生き生き健康部長、令和6年度より開始した健康日本21第3次の目標に、企業が成長する上で積極的に労働者の健康に投資する健康経営、働き世代、中小企業への健康支援を強化する地域・職域連携の推進が掲げられた。本市では、健やか三郷第3期三郷市健康増進・職域推進・自殺対策計画に基づき、企業と連携した各種健康づくりに取り組んでいる。市内企業における健康経営認定件数が少ないため、制度の周知・啓発に努める。また、健康づくりに関する出前講座の依頼を、町会や企業などから受け、講師として保健師、歯科医師などの専門職をニーズに合わせ派遣。引き続き、内容の充実、地域・職域連携の推進に努める。日高千穂議員、ワクチン接種事業について。議員、各種ワクチン接種事業について、どのような考え方で進めてきたのか。必要性、効果、副反応など、リスク情報の説明責任はどのように果たしてきたのか。得られた経験を、今後の感染症対策や、市民の健康づくりにどのように生かしていくのか。生き生き健康部長、公衆衛生の見地から社会全体を疾病から守るとともに、個人の疾病の発症や重症化予防を目的に実施、広報三郷や健康のしおり、ホームページの活用や関係部署とともに資料配布と合わせて窓口で丁寧に説明するなど、様々な手法で科学的根拠に基づく情報や分かりやすい情報の発信に努めてきた。速やかに全庁的な対応ができるよう、ワクチン接種業務対応職員22名を選任し、研修会の実施や三郷市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定案をまとめ、パブリックコメントの実施、マニュアルの改定や業務継続計画、BCP の見直しを行った。その他の質問、福祉問題。竹内義弘議員、戸ヶ崎地区の路線バスは長年の課題。議員、1、公共交通政策について。市役所方面に行く路線バスが戸ヶ崎地区をカバーできていない現状があります。課題解決をするために、既存のバス路線を柔軟活用する可能性と今後の展望は。2、都市間交流事業について、友好都市、姉妹都市とのつながりは大切な関係性で、東日本大震災の際は友好都市の皆様に支援していただいたそうです。平時、 有事に関わらず、助け合い、互いに尊重し合う交流を続けていただきたい。まちづくり推進部長、路線バスの経路変更は、既存のバス利用者、運行事業者への影響が想定される。戸ヶ崎地区は、4月から新たに運用される三郷市地域公共交通計画で、路線バスの確保と合わせ、その他の移動サービスの導入の検討が必要な地域と位置づけられている。今後も地域の声を伺い、持続可能な地域公共交通の仕組みづくりに努める。企画政策部長、令和8年度は長野県三郷村、現在の安曇野市、奈良県三郷町との友好都市締結40周年となる。イベント時の特産品紹介、災害時相互応援協定締結等の絆を築いており、さらに強固なものとする。令和7年12月に姉妹都市協定を締結したギリシャ共和国サラミナ市との交流事業を協議中。工藤千佳子議員、自転車が安心して走れる街づくりを。議員、令和8年4月から青切符が自転車にも適用される。対象者は16歳以上、対象となる違反行為は113種に上る。例えば、反則金はながら運転で1万2000円、信号無視、車道逆走は6000円などである。自転車事故の占める割合は増加、取り締まりが強化されるべきものもあるが、自転車がネガティブな移動手段となっては、自転車活用推進法の理念からも逆効果である。自転車離れが起きないよう、丁寧な説明と自転車ナビマークの設置を含めた自転車通行空間の創出に努めなければならないが、市の見解は、市民生活部長、国が策定している安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインにおいて、自転車走行空間整備形態の手法の一つとして、自転車と自動車が同一の交通空間を共用する車道混在型の整備の中に、自転車ナビマークがある。自動車の交通量や速度、道路の幅など、様々な観点から検討する必要があるため、関係部署と連携し、自転車が安心して通行できるよう努める。また、自転車ナビマークは、車道における自転車の左側通行を明示することを目的としているため、警察と協力し、左側通行を含めた自転車の交通ルールの普及・啓発に努めていく。その他の質問、行政問題など。宇治由紀子議員、妊婦のワクチン接種に公正なリスク説明を。議員、遺伝子組み換え生物学的製剤である新型コロナワクチンは、人類史上最大最悪な薬害となり、世界では製造禁止の国もあるが、日本では接種が継続されている。さらに国は4月より妊婦に対し RS ウイルスワクチンを定期接種として推奨する。厚生労働省の専門部会の資料には、早産や胎児の死亡、新生児の重篤な感染例などが報告され、米国では早産リスクが提示されるも、日本ではされていない。リスクを正しく伝え、接種の判断のために、公正な情報を提供する義務が市には求められるが、対応についての見解を。生き生き健康部長、接種後の副反応も含め、予防接種の詳細な内容をわかりやすく掲載した冊子や、案内チラシの配布、ホームページへの掲載などを行っている。また、予防接種の案内送付時は、予防する病気やワクチンの効果とともに、 副反応などのリスクを記載した説明書を同封、正しい理解のもと接種の判断をしていただけるよう引き続き情報提供に努める。鈴木雄作議員、 AI、LINE、防災、テクノロジーと人の力で三郷市の未来を守る。議員、1、 AI 活用について守秘義務や個人情報保護との整合性は図れるのか。ゼロトラストへの移行準備状況、今後の展開はどうか。2、LINE 公式アカウントについて、開設からの登録者数の推移と活用拡大策は。 3. 自主防災組織について、補助制度の拡充、担い手の確保などについて伺う。企画政策部長。 1. AIOCR や音声テキスト化システムなど、AI を活用したシステムを導入。国の通知等では、一定条件下では、直ちに個人情報保護法等に抵触しないと考えられるが、十分な注意が必要とあり、DX 人材育成や職員のリテラシー向上を目指した研修を実施、現在は3層分離にのっとりシステムを運用、今後は国の動きに合わせ、適切なネットワークシステムを構築する。 2. LINE 公式アカウントは開設から1年3ヶ月で4500人が登録、4月からメール配信を終了し LINE へ一元化、公共施設の予約など様々なサービスにつなげるための改善を図る。危機管理官。3補助制度の拡充は公平性の観点から慎重な判断が必要であり、先進事例を調査する。三郷市自主防災訓練指導者養成講座では、30年間で約800人のリーダーを養成、若年層、女性の参加促進も視野に入れる。三郷市公式 LINE の QR コードが11ページ中央左にあります。
西尾秀孝議員、日本一の読書の街をさらに広めるために。議員、日本一の読書の街は素晴らしい取り組みだと思います。さらに広めていくために、市独自で本屋大賞のような賞を作り、授賞式を開催したり、日本一というからにはデータを見せてくださいなど、いろいろな動画を作成し、動画サイトで発信するなど、今の真面目で熱い部分と、これからの柔軟で面白い部分の両輪を回すことで、さらに大きくなると考えます。日本一の読書の街を今まで以上に周知していただくための取り組みについて、考えをお聞かせください。障害学習部長。読書で得た感動や伝えたいことを絵や文章に込めて家族に伝える全国内読郵便コンクールを開催しており、ホームページでも募集したところ、全国各地から毎年1万通を超える応募がある。また日本一の読書の街宣言をきっかけに、協定企業や関係団体との連携につながり、新たな企画が生まれるなど、好循環が生じている。今後についても、関係部署と連携しつつ、本市の読書活動について、効果的な情報発信に努めていく。今野育子議員、学校給食費無償化と、有機野菜、地産地消の自校給食を。議員、市民の長年の願いが実って、小学校の学校給食費の無償化が実現した。子供たちの成長にとって、有機野菜や地産地消の給食食材を使って、安全で美味しい給食を実現するため、自校方式を取り入れてほしい。自校方式は、校内の調理場で、 温かい給食が提供でき、アレルギー食などより細やかな対応が可能で、食の安全の面からもリスクを抑えられる。高野学校給食センターの建て替えを機に、小学校から自校方式を実現してほしい。また、小学校に続き、中学校の給食費の無償化を早期に実現してほしい。学校教育部長、自校方式への移行に関しては、現行のセンター方式が大量調理による効率性や市内の全校に対し、高い品質の給食を一律に提供できる観点から、引き続き費用対効果等を勘案し、センター方式による給食を提供していく。また、学校給食の無償化については、国が中心となって一律に対応すべき施策と認識していることから、引き続き国の動向を注視していく。その他の質問、後期高齢者医療制度についてなど。柴田五一議員、学校問題解決の取り組みについて。議員、1、全国における SNS でのいじめ動画拡散。2、保護者からの過剰要求。3、警察、弁護士との連携。4、行政型 ADR の導入。5、性犯罪的データベースの活用。6、小学校での朝の開門時間変更。1から6それぞれについて、現状と市教育委員会としての捉え方、及び今後の対応について。学校教育部長。1、本市でも SNS に関連し、トラブルが生じた事案があった。いじめ発見のためのアンケートに、SNS の扱いや、投稿、拡散に関する項目を新たに加え、未然防止と実態把握の強化に努めている。今後も迅速な事実確認と、被害児童生徒の安全確保を最優先とし、関係機関と連携する。2、多くは対話の中で解決しているが、丁寧に話を伺い、児童生徒の状況を第一に考えた冷静な対応が重要と考える。校長を中心とした組織的対応を継続。3、必要に応じた連携に引き続き積極的に取り組む。4、令和8年度は学校諸問題解決窓口を設置し、適切な相談支援体制を構築する。5、教職員採用時は国が提供する特定免許状執行者管理システムによる調査が義務付けられており、本市でも活用。6、開門時間は教職員の勤務時間を踏まえ対応。その他の質問、庁舎管理など。深川智香議員、市内公共施設にヒアリングループの設置を当たり前に。議員、ヒアリングループは補聴器、誘導コイル付きや専用受信機などと組み合わせることにより、マイクの声などを雑音なく聞き取ることができる。講演会や音楽会などの文化行事を誰もが楽しみ、享受できる仕組みづくりの一つだ。加齢等で聞こえにくくなり、自宅に引きこもりがちになるケースは珍しくない。しかし、ヒアリングループの設備がある公共施設は一部である。施設にマイクがあるように、当たり前にあってほしい。見解、導入状況、今後の見通しや周知について伺う。福祉部長、ヒアリングループは、聞こえに不安のある方が、自ら行事に参加する機会が確保されるなど、生活の質を維持するために、大変有効なものである。市役所本庁舎1階、健康福祉会館2階及び4階、希望の里交流センター、ピアラシティ交流センター、文化会館、高野文化センターに常備されている。地域振興部長、ヒアリングループを常備していない施設については、移動型ヒアリングループを福祉部や 常備している施設から貸し出すことで利用できる体制を整備しており、今後も引き続き誰もが利用しやすい公共施設づくりに努めていく。その他の質問、教育問題など。寺沢美佐議員、美里市の無形民族文化財について。議員、本市には多様な無形民族文化財が受け継がれてきましたが、担い手不足や保存会の高齢化により継承が難しくなっています。これらは地域の絆を育む大切な文化であり、将来にわたり守り伝えていくためには市民に広く知っていただき、関心を高めるとともに担い手の育成が重要です。そこで本市の現状認識と今後の支援策について伺います。障害学習部長、少子高齢化、核家族化などの社会状況や生活形態の変化により、その継承が難しくなってきていると認識している。現在保存継承されている祭礼行事をより多くの市民に知っていただくため、郷土資料館でのパネル展示や市ホームページで歴史や祭りの様子、道具類などを紹介し、市民の皆様に興味関心を持っていただくよう周知に努めている。市としては補助金等経済的側面からの支援を継続するとともに、関係団体や関係機関と連携の上、持続可能な継承ができるよう支援に努めていく。菊名豊議員、第5次総合計画行政評価自治基本条例第18条第21条の検証と総括。議員、第5次三里市総合計画前期基本計画がこの3月に終了する。後期基本計画が4月より実施予定であるが、自治基本条例第18条第21条で謳われている行政評価が実施されていない。議会への情報共有も機能しておらず、市民参加は形骸化しており、条例の規定が実質的に守られていない状況と言わざるを得ない。市長はどの具体的な事実を根拠とし、条例に定める説明責任及び情報共有が適切に実施されているとの判断か、条例違反との指摘を払拭できるだけの客観的な根拠の証明を求む。市長、本市は三里市自治基本条例に基づき、参加と共同の巻づくりを推進しており、総合計画や行政評価についてもホームページ等で広くお知らせするとともに、総合計画策定にあたっては広報誌での周知のほか、総合計画パネル展示や概要版を作成するなど、分かりやすい情報の共有に努めている。引き続き市民の皆様への情報の共有を心がけ、参加と共同のまちづくりを推進していく。その他の質問、人事など。